こちらは福岡県福岡市からいただきました54歳会社員ラジオネーム鉛の錬金術師。
ただいま。
バイデン大統領がアフガンが戦わないのに米軍が戦うことはできないと言ってアフガニスタンから逃げるように撤退しました。アメリカが自国の利益のためなら手段を選ばないことは第二次世界大戦で証明済みです。今後ますます日本の国力が低下しアメリカにとっての利用価値が低下した場合彼らはあっさり撤退するかもしれません。榎木田市長は日本から米軍が撤退した後のシナリオについてどう予想されますか。今の自衛隊で中国や北朝鮮を抑止することはできるのでしょうかということでいただきました。まず 大前提から言うとアメリカが日本から手を引くことはちょっと考えにくい、というのはあの日本に置いといてアメリカとして何か得があるかって言って、まあ、得も、まあ、得があるんだよね、得があるんですよ。あの要はいい場所に基地を作らせてもらってるっていうのと、何よりも一番得なのはその銭を日本が払ってくれてるっていう、その思いやり予算とかも含めて、要はだって金出してくれてるわけだから、全然 OK で、わざわざそこから出ていこうっていうそんなことは考えにくいわけですよ。で例えばその朝鮮半島に関しての緊張状態というのはまあ以前あるわけですけれど、その韓国にあのいわゆる在韓米軍はこれはなんか居づらくなってるわけですよね。韓国との折り合いが悪いというのがあって、でなおかつやっぱね韓国って矢面に立っちゃうじゃないですか、いざとなった時に。やっぱ損害がそこまであのそれだけに生ずるわけですよ。ところが日本はやっぱちょっとね海を挟んでるし、で程よい距離感なので日本の基地は有効ですよね。だからそういった意味で言うと米軍が出ていくってことはその日本政府がお前ら出てけって言わない限りはまずちょっと考えにくいですね。アフガニスタンに関してはまあどうなんですかね。これその私もまだ細かい情報をそれほど精査したわけじゃないんですけれど、そのまあ裏で中国がこれまたあの弓引いてるっていうか、まあ、手を回してるのは確かで、でただタリバンもタリバンで、どこまで信用していいか分かんないですけど、あのちった勉強してるじゃないですかやつらも。前はそのゴリゴリでやっちゃったでしょ、でそうするとね、その自分たち その原理主義をその国民に、まあ、無理強いして、女の人の教育をこう妨害したりとか、その様々な人権侵害とかをへのかっぱでやったがためにものすごく国際的なあのイメージをあの悪くして、であんなやつらぶっ殺せっていう風なその世論を自分から招いてしまっていたわけじゃないですか。で今回ほらあのそれなりに学んだので、いや僕らはそんなことはしませんよと、女の人の教育もあの認めますし、政治参加も認めますしって、でさらにあのなんかわざと出してると思うんですけど、遊園地でゴーカートに興ずるタリバンとか、でもみんななんかねちゃんとねあの AK-47 とかね持ってるんですよ、あそこであの戦闘になったらやばいなとか思いながらゴーカートで戦うのかなとか、あとメリーゴーラウンドに乗ってるタリバンとか、それとあとあの衝撃的なあの映像が出てきて、その女の人をその建物の2階か3階の踊り場でぐさぐさってこうあのナイフで突き立てて、で落っことすんですよ、次々にみんな笑ってるんですよ、そこでゲラゲラ笑ってる。なぜかというとそれはあの女の人がプリントされてるあのアニメキャラがプリントされてる抱き枕、
笑えないですよ。
あれはあの効果的だったと思うよ。なんか
ああそうなんですか、
だからそのああいう偶像を禁止しているという部分ではタリバンはそれはもう そこは譲らないんだろうなと。でも人間は傷つけないっていうイメージを強調してるわけ。
なるほどね。
だからでしかもみんなその楽しそうにやってるんです、それが。であのこちらを見ててちょっと笑ってしまうようなことがあったので、あれはやり方としてはうまいです。でさらに今そのイメージ戦略としてその米軍側の報道を見れば、ね、その群衆がその米軍が撤退するところで赤ちゃんをこうあのこう持ち上げてこれをあの連れてってくれって言って、 でその米軍がその赤ちゃんを引き上げて、うん、そのまあ、せめてこの子だけは助けたいっていう、うん、そういう映像を配信してるわけですよ、うん、そうするとなんかそれってものすごい効き目がある映像じゃない、うん、でアメリカってそういうのね巧みなんですよ、うん、昔から、うん、でそれがねどのルートで出てきた報道なのかどうかがちょっと私わからないので、うん、まだね額面通りそれをね信用する気にはなってないんですけど、うん、でまあ少なくとも今回のこの、うん、まあアフガンに関してはそのアフガニスタンの国軍の方が悪いよね、
うん、
僕はその全くそのやる気のないやつらが、うん、てかその腐敗したやつらを育てちゃってるわけですよ米軍の側が、うん、でその国民の方もそんな国軍よりはまだタリバンの方がマシだと思っちゃうような、うん、そういう状況でしょ。で、うん、あれ国民がみんな嫌だって言ってるんだったら真剣に戦うよね。
うん、
でその国軍の方も真剣に戦わずにあっさりタリバンが攻めてきたらすぐに降伏して、うん、それで最新のアメリカからもらった武器をこれ提供しますとかっつってやってるわけでしょ。うん、だから言ってアメリカが全部タリバンを育ててるようなもんで間接的に。うん、だからまあ今後どうするのか分かりませんけど。もともとはねこのアフガニスタンのこのごたごたはあれは1980年ぐらいだったと思いますけれど、まずはソ連が侵攻したわけですよ。でソ連がアフガニスタン侵攻してそこからまあもう40年やってるわけよね。で40年ずっとその戦乱のまんまっていうことになっていくともうこれなかなか収拾つかないですよ。でアメリカのね成功例と一つあるのはやっぱ日本なんですよ ね、
ですね。
日本がその、1945年の8月15日に、まあ、降伏してポツダム宣言を受託して降伏した後のこのね、うん、もう見事なね変わり身の速さ、うん
ね、
キャインゴロニアンってなるわけですよそれまで鬼畜米英とか言っといたのがですよ、キャインゴロニアンですから、まあ、これは毎回申し上げておりますけども、萩閥のお家芸でございまして、ね、でそうするんですよ。で私みたいなこう根性のある日本人はいまだに鬼畜米英だと言い続けてるわけで、ほとんどのやつらはゴロニアンになってしまうんですけど、
その時日本はどうすべきやったんですか。
日本がどうすべきだったか、
はい、
あそこで私だったらですか、
はい、
私だったら徹底抗戦ですね
、まだ戦う
最後まで、
国民一人残らず皆殺しみたいになる可能性もありますけど、
ならないと私は踏んでるんですけどね。その実例いい例がベトナム戦争で、結局そうなるなっていう、その日本がもう穴掘りまくって、国民みんなでもうなぜ日本って山だらけだから、その 山奥にもう入り込んじゃったらもうどうしようもなくて、でアメリカ兵はなんでここで戦ってんだろうになっちゃうじゃないですか、で死ぬ量もベトナムより多いですからね。でアメリカは多分狂ったように原爆を落としまくると思うんですよ。でそうすると今度世論がまたおかしくなっていくんで、そうすると最終的に多分昭和22年ぐらいに、講和が結ばれる可能性が出てきたんじゃないかなという、ようなことを考えていたりするわけですが、でもまあこれはたらればであって、実際にはまあ1945年に負けちゃったわけですからね。で負けてその負け方の問題ですよ。どう日本人としてのやっぱりそのまあ国体を護持するって、国体がどこにあるの、国のね、天皇だなんだってなんですけど、まあそれはいろいろと右と左でまた意見が分かれるところではあるんですけど、少なくともあそこまでにアメリカにゴロニャンってすることはなかったと思うんですよ。
ゴロニ
ャン。やっぱだからそこら辺はそのね、白洲次郎だとかがその根性を示してるのはその部分はいいと思うんです。白洲次郎は私 100% 賛成はしませんけど、やっぱ吉田茂とかそこら辺はまあ最初の段階ではそれなりに根性を示してたんですよ。で途中からちょっとやっぱりふにゃってなってます。その途中からふにゃってなるのが日本人のね柔軟性
ね、そうですね、良くも悪くも
なんですけどね、ただ少なくともこのまあ仮にですよ、在日米軍がいなくなった後に 中国や北朝鮮が、まあ、北朝鮮は分かりませんけど、ただ北朝鮮はそんなにあの戦力があるとはとても思ってないので、うん、海を渡ってまで戦いを挑むことはできなくて、うん、やるとしたらもうテロ行為、
うん、
前から言ってるようにあの新幹線の中で自爆するとか、うん、そういうのはあるでしょうね、
うん、
で戦争っていうのは成り立たないだろう、
うん、
で中国に関しても中国日本に攻めてきて何の得もないですからね、
うん、
日本というお得意様を失うだけですからね。
そうですね、
でだから一番大事なのはこう一番大事なのはこの鉛の錬金術師がまさに書いてることで、で今後ますます日本の国力が低下したアメリカにとっての利用価値が低下した場合って書いてある。これを防ぐのが一番いいんですよ。日本の国力を低下させないことが一番大事で、日本の経済力だとかをもうちょっと強くするっていう、そうするだけで実はものすごい安全保障になるんですよ。で中国とも取引やるじゃないですか。そうするとお得意様なんだからあんまりいじめたらいかんぜって話にどうしたってなるわけですよ。だからその例えばバブルの頃とかね、今から30年ぐらい前とか、うん、日本のプレゼンスってすごかったわけじゃないですか。だからそこまで行かなくてもいいけれど、やっぱこのね、そのまあまあその令和新選組山本太郎さんの言を借りるまでもなく、この何十年かデフレの何十年かで日本の国力って低くなっていく一方だったわけで、それにとどめを刺そうとしているこの菅ちゃんのとどめを刺せばということを言っておきたいと思います。だからまさに日本の国力を上げること、で国民の生活水準も上げること、でそこら辺でそのホームレスだとかもなくすこと、なくすっていうのはホームレスを根絶やしにするって意味じゃないですよ。そのなんか暴力的にそういう意味じゃなくて、彼らが生活が成り立つようにしてあげることっていうことが大事で、だからそういうような国にしていくっていうそのビジョンをその明確に打ち出すことが大事なんだということを私は言っておきたいなと思います。少なくとも軍事に関して言うと日本の自衛隊は大したもんですよ。
そうですね、
攻めていく能力は全然ないですけど、守るに関しては異常なほどに強いですよ。だってよくね意地悪なこと言うんですよ。自衛隊って数日間しか持たないよねって言うんですけど、数日間で十分なんですよ。っていうのは攻めてくるじゃないですか。攻めてくるときって海か空かしかないわけですよ。で空から攻めてくるってそんなにね実は無理、はっきり言って無理です。なぜかというと爆撃機が来ましたとか戦闘機が来ましたってことがあるけど、その日本と本気で戦争するんだったら兵隊を送り込まなきゃいけないんですよ、戦車だとかも含めて。そうするとその飛行機にたくさん人を乗せて、ね、落下傘で降下させるとかっていう、そういう空挺部隊とかをまず最初に送り込むんですけど、死にますからみんな、片っ端から撃ち殺されて終わりですよ。日本の自衛隊 の優秀な装備で、で結局飛行機でその来ることはまず無理で、航空母艦中国が今作ってるじゃないかって、作ったって2隻か3隻であれがせめてね、中国が航空母艦を30隻持ちましたとかって言うんだったら話別だけど、持てないですからね。でじゃあ船があるじゃないかって言って、船にいっぱい乗せて人員を乗せてやってくる、これだってさ、もう日本の海上自衛隊の潜水艦だの何だのの餌食ですよ。そうでなくて、それをかいくぐってもう本当に海岸の近くまで攻めてきた時に、そこで怖いのが陸上自衛隊が出てくるわけですから、陸上自衛隊というのは、日本の陸上自衛隊は基本陸戦をあんまり考えていないです。ちょっと乱暴な言い方しますけど、日本の陸上自衛隊はほとんどが海に対する、要するに海から攻めてくるやつに対して、そのものすげえ艦砲射撃とか、あるいはそのミサイル攻撃だとかで、もうほとんどその飽和攻撃で沈めてしまう能力を持っているわけで、そうしたら3日間もちろんいいんですよ。その向こうだってそんな無限に船持ってるわけじゃないから、攻めてきた時にもうほとんど全部が海の藻屑っていう、こんな戦争やってていいのってなっちゃうじゃないですか。そうこうしてるうちに、さすがのアメリカだって手伝いに来ますよ。 で今やもう最近ちょっと動きを見れば分かるけど、日本の中で若干頭のいいやつもいるんだなとか私は思ってますけど、うん、今イギリスとの連携を今深めようとしているわけですよ。これなぜかというとアメリカのプレゼンスが低くなってきたから、逆にイギリス親分がまた出てきてるわけですよ。
へ
え。でイギリス親分と日本は昔同盟関係にもあったっていうこともあるし、まあ親和性が高い部分もある、まあ若干ねあるってことで今ちょっとそれをこう高めているというのもあるし、まあそういう意味ではまあ集団的な、まあ、自衛防衛というものをこう構築してしつつあるという部分では、まあ、ちゃんと機能してるのかなという気はするんですけど、まあ、いいか悪いか別として、でともかく、まあ気にすることはないですよ。で尖閣だとかがね、どうこうってよく言われるんですけど、あれってプロレスですから、どう考えてもショーなんですよ。あれは中国にとってもやってますよっていう、日本でもやってますよっていう、で現にあそこに人住んでないわけですから、何を取りたいわけあんたたちはっていう、何を守りたい、まあ、日本にとっては自分の国土だから守るの当然として、中国があそこに出てきたり、ね、自分たちのその仕入れを作りたいとかっていうのはあるけれど、ずっとの本気で言えばいいじゃんね、取りに来ればいいけど、取りに来れないじゃないですか。でやってるのってあんなほら 漁船に化けた、ね、みんな軍人が乗ってるんですけど、漁船に化かしてるあれ便衣隊ですからね。便衣隊っていうのは分かりますかね、軍服着てない軍人のことを便衣、官便の便、郵便の便ね、郵便の便に衣って書いてる、これはこれ国際法でも多分今もそうだと思いますけど、射殺していいですから。
へ、
軍人は軍服着てないとダメなんですよ。軍服着てないやつはで、それで軍人のような動きをしてるやつは便衣隊で、これは国際法で射殺、その別に裁判とかいらないですよね。でそういうのをやってて日本も黙認してるわけでしょ。プロレスですよね。だから誰かがね、本当に面白がってる右翼がいるんだったら、あそこで日本の便衣隊を作ってですね、漁船であそこの中に入ってってですね、中国の船と渡り合えばいいんですよ、やってごらんっていう、そこまでやるやついないじゃないですか、その右寄りの人とかで、その気に入らないなら戦いを挑めばいいじゃないですか。なんかでもそれやんないでしょ、プロレスだって言ってるんですけどね。というようなことです。さらに続きを喋りたいときは喋ります。続いて福岡県福岡市、こちらも福岡ですね、53歳、会社員兼大学講師、ラジオネーム隣のドロロ、
ございます。
たたた大変です。長雨大雨で大混乱の気象庁、そのホームページがダウンするという奇怪な事件が発生しました。なんとアクセス集中に耐えられず落ちてしまったとのこと。国の機関でこの手いたらく、本当愚かですね。無人化気象予報士の名を欲しいままに、暗躍しているえのきだしの、ご意見をたっぷりといただきました。これ私も見てたんですよ、気象庁の。てかまあ大体毎日しょっちゅう何回も見るんですけど、なんか急に重たくなっちゃって全然表示されなくなって、で最初なんかこっちのパソコンのね、なんかブラウザのエラーかなんかかなと思って、で他のサイト見たら普通に表示されるし、あれまあこれ気象庁に限って国の機関ですからね。でしかもですよ、その書いてある通り長雨だ大雨だとかなんとかっていう時に、そアクセスが集中するのは分かりきってるじゃないですか。その分かりきってる時に、例えば普段はまだ回線をこの程度にしてますと、でもやっぱ今度はちょっとアクセスが多いよと予想つくじゃないですか。じゃあちょっとこれは業者頼みなのかなんか分かんないけど、ちょっとその回線を強化しておこうとかっていうのにするのが普通だと思うんですけど、それがどうもできてなかったようで、これは福岡長崎佐賀3県に大雨特別警報が出されていた8月14日の午後0時40分頃からほとんど閲覧できない状態になりまして、 で、その日の深夜、まあ、アクセスが減ってきたということで復旧しました、まあね、でこの不具合について想定が甘かったと言われるとおっしゃる通りということで謝罪をして、で20日までにコンテンツの一部を簡略化するなどし、今回と同規模のアクセス集中に耐えられるようにしたということです。これも業者とかに頼まずに自分たちでやってるでしょ、気象庁の人が。
そうなんですね、はい、
で予算が足らなくなったもんだから広告バナーとかを貼り付けたりしてるわけですよ。
ああ、なるほどね。
涙ぐましい努力をしてるんですよ、
はいはい、
あの日本って そんなに貧乏なんですかねそのホームページも満足に維持できないような、そんなに貧乏なのかっていう、
出すべきとこに出さないんですよね、
でいやぶっちゃけ言うとそのこれどういうやつらがその予算配分をどうしたのか仕切りをしたのか、まあ、それはまあ当然財務省がやってるわけですよ。あれ財務省がね、その五省大臣にプライマリーバランスがどうのこうのということで、まあ収入と支出のバランスって意味じゃないですか、プライマリーバランスですから。で要するに赤字にさせないっていうことなんですけど、このね、その行政って赤字になるのがデフォなんですよ。わかります？赤字にするのがいいんですよ。というのはその通常の企業であれば収益をね、見越してやっていくわけでしょ。投資したり開発したりっていうのは収益を見越して最終的に黒字にするために動いているわけですよ、はい、行政は黒字にする必要ないわけですから、まあ、もちろん赤字も大赤字にするのは問題があるけれど、必要な部分に金をドーンとかける、で こっち側ちょっと減らすとか、で場合によってはまあ、これもそのもうね、それこそ令和新選組になっちゃう、なっちゃいますけど、その金をすれるわけですよ、日本国は。その自国の通貨発行権を持ってるわけですから。でそれはいやもう年間で本当にあの未だにおっしゃる方いるんで、もういい加減あの池上彰病をやめようって言いたいんですけどそのいやそんなお金吸ったらインフレになるじゃないですかってもう本当ね、週に 3,4 人僕はその話をしなきゃいけなくなっていて、今そのインフレになりますよっていうのがなるんですよ。何が悪いの、それ
悪いね、ことは何なんでしょうね。
いやいや今デフレなんですから、インフレにするってことはプラマイゼロに近づいていくところじゃないですか、ね、むしろいいんですよ、
ね、
やるべきなんですよ、でそれやれっていうふうに麻生太郎でさえ言ってたわけです、昔はね。で最近は安倍ちゃんが言い始めてるわけですよ、ね、だから間違ってないんですよ。それまで ねそれはあの令和みたいなあんなクソ左翼が、山本太郎みたいな、ね、あの日本人か朝鮮人かわからないやつがとかって言ってるやつがいるわけですよ、でそういうやつだから、あれはねその金をすれなんて言ってっていうのはねひどい話でねとかって言ってた、言っててやっぱり安倍ちゃんは違うねとかって言ってたやつが、その安倍ちゃんが言ってんだぞ今でどうすんだお前っていう話だよ。でその間違ってないんですよ、それ どう理屈で考えたって正しいんですよ。でだからそういった形でお金すって足らなきゃなんですよ。で足りてないわけないんだから。日本の内部留保どれだけあるの今、そのいや日本は借金がこんだけありますって言うじゃないですか、一人当たり赤ちゃんからお年寄りまで何百万という貸し金を抱えてますって。ね、もうその話ももういい加減池上彰病をやめなさいよっていうそんな借金どこにもないですよ、ただ国債発行しただけの話じゃないですか、ね、でそんなもんそれいざとなったらその分を金すって返せるわけですよ、それでまあそれはもう行き過ぎたすり方をしたらそれはとんでもないインフレになりますよそれは、でも今何度も言うようにデフレなんですから、マイナスに持ってきゃいいんですよ。で、若干のインフレっていうのはむしろ経済を成長させるにはいいわけですよ。そんなことはもうあの経済学の初歩の初歩の初歩でしょ。で、まあそういった意味で言うと、こういう、まあ、特に気象庁だとか、その、なんだ防衛省だとか、ね、その特に 国民の生活命を守る、うん、機関を抱えている、うん、まあ、気象庁っていうのは国土交通省の外局ですけどね、
うん、
であのこういったところの予算がないっていうのはもう大問題なんですよ、うん、ええ、あのそれはもう気象庁の役人がズブズブ、可燃がズブズブで、もうなんか毎晩なんかあいつら高級な洋酒を浴びるように飲んでて、もうすごいぜ、いつもタクシーで帰ってとかって話だったら別ですけど、もう今カツカツですからね。で、あの少なくともそういう予算というものはちゃんと出すべきだし、あの今ね、あのイメジクもあの防衛省って話をしましたが、その私はそのあの自衛隊の支持者ですから、自衛隊をずっと応援してますし、私は防衛モニターというのもちゃんとあの自衛隊の政務次官からちゃんとあの委嘱状をもらって、やった人間ですから、で、で今も僕は自衛隊をもう 100% 応援しているわけですけれど、その今災害派遣でそのね、その熱海だなんだってところに行って泥まみれになってその人々の救助作業だとかをやっている、うん、あの服装をなんとかしなさいと前から言ってるわけですよ、うん、そのね、戦争をやるときには迷彩でいいんですよ、あれの方がいいんですよ、目立たないんだからってことは分かってるんですよ、うん、その災害復旧のときは目立たなきゃダメなんですよ、うん、ね、でそのだから消防だ警察だっていうのはみんなオレンジ色だとかって、うん、割と派手な色の服を着ている、うん、それ当然のことなんです。だから自衛隊にもそういう服装装備を作るべきで、そういうのを発給しなさい、うん、発行しなさいって言って、私は言ってる、本当に結構いろんなところで公に言ってるんですけど、うん、あの多分防衛省の中枢の方まで行ってるんですよそれは、うん、で、でそれの予算なんてねビビったるもんなのよ、
うん、
そんなあの全員の分作んなくてもいいでしょ、うん、自衛隊員全員にそれ必要、うん、そのある程度その各なんだその地方総監部とかあるいは方面隊とかのごとに数百人単位分 の、 その服を用意しときゃいいじゃないですか、うん、とりあえず、うん、で足らなかったらあの横から回すとか、うん、まあまあ、あの本当に足らなかったら 増産するしかないだろうけど、うん、そういうものをこう作っておくっていうことが大事で、うん、でなかったらまあ、ひょっとしたら、まあ、これもいいなと思ってるのは、警察も消防も自衛隊も防災の服装全部一緒に作っちまえばいいじゃないと。でその認識するための背番号だとか、うん、そのマークだとかはそれぞれあの人は自衛隊員だってすぐ分かるようにするとか、うん、できるはずでしょ、
うん、
でみんな同じ色にしとけば、あの人たちはその政府関係の防災 の、 その派遣された人たちなんだってことが、うん、もう一発で分かるわけでしょ、うん、だからそういうようなあのこととかってなんでやんないのこの国はとかって私は思いますけどね、
うん、
金ないのかね、金ないっていうのよ今、
うん、あそうなんですか、
おかしかろう大体、うん、ねえ、まあ、そういう問題に対して九州から声を上げ、怒りの声を上げている
木田上げてないですからね、上げてないですからね、何も上げてないですよ。
どうですか木田上げさん、はい、今のこのねこれ政府が金を使わないというこの問題、
だからもうこれも前からじゃないですか。
ええ、前からって、まあはい、まあ何年か前からなんです
けど、もうだから、
ね、
うん、本当お金すればいいのにですね。
まあ、だからまだね するほどでもないと思ってるんですよ。
え、そうなんですか。
まあ、あの貯金っていうかね、いっぱいある、もうお金は、
え、内部留保ってことですか。
まあ、ぶっちゃけ言えばね、
うん、
それに他にね、その特別会計だとかいろんなことをさ、あの見ていけば絶対あるんですよ。その私が言ってるのは本当あの全てビビったる予算でできる話だ、うん、これ気象庁のホームページなんてへみたいなもんだ、だって
そうですね、ほんまそうですよね、
こんなものは
なんで出さないんですか。
え、そんなものは無駄だって思ってんじゃないの。
でしょう ね、
ね、国民に、ね、
貯めて何になるんですか。
貯めて何になるんですかって菅に聞け菅に、
ね、だってそれ国民のために使わない
か。いやだからその貯蓄高を見てモニターで表示されたのを見てふふって喜んでじゃないの。
え、ね、自分のところに入るからですか、ね、
いや入らなくてもなんかどうまた増えた、
うん、なんか溜まってんのが欲しいんでしょうね。
ふふふっていう
意味がわからん、
まあ、妖怪だよね妖怪
なんかさっきの外交の話とあれなんですけど、はい、か外国にはやたらお金巻いてるじゃないですか、
はいはい、本当
あれは何なんですか、
ええ、
あれは
そのいい顔したいんです、
叱るべき何ですか、そうしないといけないことなのか、ええ、いい顔したいだけなのか。
いい顔したいだけです。
あれわけわかんないですよね、
ええ、いやもちろんね 日本は貧乏な国じゃないわけですよ、うん、できるんですよ。
いやもう分かりますよ、うん、それは、
ええ、単に外面さえ良ければいいという ね、 ね
え、もう国民には1円たりともおろさんっていう、
一番大事なのは日本国民でしょって、国民っていうか日本のこの国土で生活をしてる人々でしょっていう、
ねえ、あれはなんかニュースを見るたびになんかんってなるんですよ。分かるんですよ、 やる、はい、やってることはもういいことだし分かるんですけど、
なるほどね。もうあの、まあ、広域暴力団アメリカ会計日本組ですからね、まあ、
だから密談とか
なんですね。なんだかんだでも向こうから何か言われたら銭を、ね、出すっていうシステムになってて、それをいろんなところで迂回して出したりとかしてるわけですよ、
ね、なんかよく分からんです
ね。もう本当にね、あの日本のこの今のこのエセ保守というやつらが、その本当にアメリカのポチでしょ。
そうですね、
これがね、そのだから私も自分のことを右寄りだとか保守だとかっていうのが嫌になってる、ね、そんだもんだから最近いろんな人から「江ノ島さんって実は左ですよね」とか、あの「実は極左なんでじゃないですか」とかって言うんですけど、いやいや俺は あくまで江戸幕府最高、
右が おかしくなってるでしょうね。
そうそうそう、俺はもうファシストで、あの雅なファシストだっていつも言ってるんだけど、なかなか納得してもらえない。いやきっと左ですよ最近の話だって、政党で好きなのどうですか、令和の次どうですか、共産党やっぱりって言われるだからそういう風に言われてしまうので、本当にじくじたる思いでございまして、決して自民党なんか好きじゃないですけどね、本来保守が頑張ってほしいんです、私としては。
そうですね、
でそこへ来てまたあの立憲が
もう、ああもうのろくでな、
立憲がっていうもう
あの人たち本当何なんでしょうね。
あれさ本当申し訳ないけどさ、あのひとまとめにしてなんか佃煮にできるかな、
もう美味しく召し上がりたいですね。
もう醤油で煮込んじゃおうよ味悪いだろうから醤油で煮込めば醤油の味でなんとか食える、もうダメだあれ、
で、
あれもうだからあいつらって間接的に自民党のサポーターでしょ、もうほとんど。
そうですね、
だからほら自民党だって今自民党の中の主流は完全にその清和会っていう、そのいわゆる安倍ちゃんがいる細田派っていう、昔で言えば鳩山ね、鳩山民主党から来てるやつです。でこれでしょ、こればっかりじゃないですか、他がもういない、あの それまでの保守本流と言われてた、ね、さ例えば宏池会ってあるけども、今も宏池会もほとんどもうダメじゃないですか。でそのでそのなんか補完する意味合いで公明党っていうのが出てきて、ね、でこうそこら辺のさ、大阪は公明党の本場だからさ、ね、あっちこっちにポスターが貼ってあってさ、それで何公明党が頑張ったおかげで国民に、ね、10万円を配れたとか、なんか
書いてますね、
すげえ手柄をこういっぱい書いてるんだけど
書いてる、ねね、
本当かそれっていうのばっかりでしょ、ね、で小さな声を聞くって書いてあるけど、聞いてるかお前らっていう嘘だろっていうポスターがもうこの辺りであの5メーター歩くと貼ってるから、
ね、大阪は結構貼ってますね、これね。
あれでそこへ来て維新はーっていうもう維新でも今度のもう注目の池田市長選挙
ね、
あのサウナとミスターサウナと、ね、ミスターサウナの元秘書がガチンコ対決をする、ね、維新の同門対決、さあどうなるのか、ね、完全プロレスですよこれね、もう舐められてますよ池田市の皆さん。私も昔池田市民だったんですけどね、本当にね、まあ舐められてます。あのだからこのね、だからこの自民公明ね、でそこに維新という、まあもうほとんどチームじゃないですか、仲間じゃないですか、ね、もうでそこへその立民という本来違うはずなのにこいつの名アシストが全て聞くわけですよ。この、
ね、意味ない、
常にこうオウンゴールだけをこう力を入れている、ね、もうオウンゴールの政党立憲民主党ですっていうもうそういうもうあいつらいらねえ、
あいつら本当にいらねえですね、お金みたいな、
だって元は民主党でしょ、民主党が民進党だかなんだかになって、それが分かれてまた結局立憲民主党で分かれてるけど、細胞分裂繰り返してる、基本中身基本一緒じゃねえかあれ、何なのよあれあれ何の役にも立たない本当にね、なんかうまい方法ないかね、こうあの立憲の なんか党大会かなんかあるときに大地震かのなんか起きて、その会館自体がぺしゃんこで死ぬとかね。もう申し訳ないけどそれぐらいのこと思うね俺。あんな本当に役に立たねえあれ。あれのせいで野党なんかダメだって言われてるわけでしょ。
そうですよ、そうですよ。
ね、
本当に。
共産党はまあやってるけど、でもあいつらちょっと好きじゃねえなっていう人は確かにいますわ、いますよ。で自民党も公明党も維新もろくなもんじゃねえってことは分かってるけど、立民じゃなーって
対抗するとこがない。
だからね、その反省がないのよ立民って。
ないない、
全然
ないから、あんなのさばって入れるんですよ、何もしないね。
でそこへ来て、またこれも申し上げますけど、あの自民でもあの立民でもそうなんですけど、あの松下政経塾出身者という人たちがゾロゾロいるんですけど、あら松下幸之助さんが多分ね、もうそこは草葉の陰で泣いてると思いますよ。あれ何のためにあの勉強したのあいつらは。本当にあのでな、僕はだから、まあ、松下政経塾に入学したい入学できるものなら何を勉強してんだろうと思って。だからよほどのポンスケを育ててんじゃねえのあそこは。もう本当に申し訳ないけどそう思うですよ。というね、もう腹の立つ本当に。まあ、気象庁頑張ってほしいですよ本当に。あの命に直結していますから、
は
い、
そうですね、
はい、ということでございまして、まあね、政治批判をこれだけストレートにやる番組TYC 、うん、実はね千葉ちゃんもそれに近いことを実はやってたんですね。晩年はねガチの右翼でしたけど、
ね、あそうなんですね。
では C 枠では千葉新一さんの追悼企画をお送りしたいと思います。一旦 CM です。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けしつこいんだよ。
え、ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。